はい、スクートコイン登場のコーナーが始まりました。ということで、いつもねこのスタジオに高校生に来てもらっていろいろお話聞いておりますけれども、今日はですね夏休み特別企画といいますか、元高校生のお二人、今は大学生のお二人になっておりますけれども、スタジオに入っておられました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
はい、関西学院大学総合政策学部2回生の佐藤萌です、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
同じく関西学院大学2年生の被災日和です。よろしくお願いします。
はい、被災さんよろしくお願いします。自分の名前ですけどわかります、噛むときありますから。でということで、お二人は今関西学院大学に通っていらっしゃるということですけれども、はい、今、何回生になるんですか？
2回生。
はい、2回生ですね。で、佐藤さんはご出身が
北海道に。
北海道。久井さんは
福岡です。
福岡、九州ですね、はい。まあ、非常にここから遠いところですけど、
はい、
なぜこう関西学院大学に行こうと思ったんでしょうかね。
じゃあ、
どうぞ。
私から、はい。私はもともと小学校から、うん、小学校中学校まで、うん、徳島県の方で住んでいたので、
う
ん、
そうでしたね、
関西の方にすごく好きだなっていう気持ちがあったので、はい、大学は関西の方に行きたいなって思って。
あ、そうなんですね、はい。で、もともともう知ってたんですか、関西学院大学があるっていうのは。
そうですね、北海道の方ではあまり知られていない大学、う
ん、あ、そうなんですね。
そうなん、北海道の人って割とあんまり北海道以外のことはあんまり知らない。
あまり、そう、そんなことないと思いますけどね。
まあ、東京までしか知らないって方が結構いらっしゃって、であんまり私の周りではあまり知らない子が結構いたんですけど、
う
ん、
そうですか。
徳島時代に私は関西学院大学の名前を知っていて、まあ、そこですごくいろんな幅広い学びがなされているので、
うんうん、行ってみようと。
行ってみたいなって思って。
友達に関学に行くねんってこう言ったときは、行くねんって言わないですね。行くって言ったとき、なんか反応ありましたか？
その時はあんまりみんな分かっていない感じが。
どこそれみたいな感じ。
聞いたことあるカンカン同率だみたいなぐらい。
カンカン同率は聞いたことあるんですね。
一応聞いたことがある。
じゃあこれから関学の名前を北海道にね広げていただいて。
はい。
久井さんはどういうきっかけで。
はい、私はもともと一人暮らしがどうしてもしたかったので、
どうしてもしたかった、はい、
出たいなっていう気持ちはあったんですけど、本当は東京の大学とかにも行ってみたいなって思ってたんですけど、うん、なんかいろいろ大学調べているうちに、うん、関西学院大学の総合政策学部に興味を持ったので、うんうん、じゃあここ大学かなと思って、
うん、なぜこう一人暮らしをしたいなと思ってたんですか？
そうですね、やっぱり自立したいみたいな、一人でなんか生活して勉強しながらみたいな、うん、社会人の一歩手前でいろんなことを経験してみたいなっていうのがあったので、はい、
それは何かこう思ったきっかけとかあるんですか？いつ頃から思ってたんですか？
いや、小さい時から。
私は小さい時から
地元が田舎だったので都会に出たいみたいな感情が結構あって。
でもこう九州の人ってまず福岡に行きたいっていう、なんかそういうのがあるって聞いたんですけど。
あ、そうですね、でも遊びに行くのが博多だったので、博多とかだったら電車で通うことになってしまうので、
うん、あ、そうなんですね。あまりそういう目的達成できないですね。、はい、それでもね、じゃあ最初は東京だったけども、はい、感覚があるなっていうので、
はい、
そうなんですね。その関西学院大学ですけれども、なんかこう学校のモットーといいますか、何かあるんですか？
はい、マスタリシティフォーサービスというものをスクールモットーにしていて、うん、
英語が出てきた。
はい、そうです。創造的かつ有能な世界市民を育むことを使命としているという。
これが分かりやすいですね。
はい、学校で。
創造的かつ
有能な世界市民っていう言葉が結構感覚の中では。
あ、そうなんですね、はい、それはこう学校の雰囲気とか授業を受けててもそういうふうな感じたりします？
そうですね、うん、本当に幅広い学びができるなっていうふうに思っていて、うんうん、特に総合政策学部は、うん、このスクールモットーまさにその通りかなっていうふうに思うんですけど、本当に入学した時には学科を決めないでいいんですけど、うん、はい、2年生から それぞれ専門的な学科に行くという形になっていて、そうなんですね、その1年生は本当にいろんな幅広い学びができて、うん、さらに2年生でも他の学科の学びもできるので、
うん、あ、そうですか、はい、じゃあ自分のこのやりたいこととか、まあ、もう将来も考えて幅広く選択できると、はい、今感覚はどんな状態ですか？
今は夏休みなんですけど、うん
う
ん、
夏休みで、
はい、今休んでる真っ最中なんですけど、うん、いいですね、で最近ワクチンの接種も学校としても始まって、
はい、あ、そうですか、はい、お二人はもうあれですか、
はい、
受ける段取りとか、
あ、私は1回目の接種がこの前終わりました、
うん、終わりました、はい、そうなんですね。佐藤さんは？
私は、まだなんですけど、これからどうしていこうかなっていうふうに今考えているって形、
ね、私もまだなんですよ、はい、どうしようかなってこう、ね、早く飲み薬できないかなってこういろいろ考えてますけど、ね、なかなか進まないですけどね、じゃあ今感覚は夏休み中で、
はい、
じゃあ大学に行くこともそんなに今はないんですかね？
ないですね。
ない、
はい、
全く
全く行ってますか？行ってないですね。
行ってないですか、でお二人とも今は三大にお住まいで、
はい
はい、大学には何で通ってるんですか？
2人ともバスで。
バスに乗って、はい、バスでどれぐらい？
15分ぐらいですかね。
じゃあそんな遠くない感じですね、
はい、
じゃあ大学授業終わったらまたバスで帰ってくる。
そうですね。
なんかこう2人で遊びに行ったりとかはしました？そんな
マック
マックっていうね、マクドじゃなくてマックどこのマックに？
横山駅で乗るのでそのまま帰りに
近くのねあ、バス停近くのマックに、
はい、
おー、そうですか。ちなみに好きなメニューとかあるんですか？
辛いハンバーガーみたいなのある、う
ん、久井さんは辛いハンバーガーおー、それが好き。
それが好きで結構な頻度で、私一人でも食べてます。
そうですか。ソロマックですね、
はい、
佐藤さんは好きなメニューとかあるんですか？
私はチキンフィレオ、ね、
うん、どうして？
確か安かったの
そっか、まあ、大学生はね、なかなかね。今アルバイトとかどうされてるんですか？
あ、そうですね、うん、バイト掛け持ちをしてまして、で飲食2つバリバリ
頑張ってますね。
6ぐらい
結構ガッツリ入ってますね、はい、勉強とか大丈夫ですか？
はい、そうですね。
おあらら、ちょっとあれなの？危ないの？
ギリギリを
ギリギリを、はい、あら、頑張らないといけないですね。佐藤さんは？
私は在宅 の、うん、長期有給インターンという形で、はい、テレフォンマーケティングっていう部類になるんですけど、ちょっとテレアポとも似ているんですけど、企業さんにお電話する、
在宅でできるお仕事、
はい、お仕事をしているので。
あ、そうですか、はい、いろいろ今皆さんね大変ですけれども、じゃあいろいろこうね切り詰めたりしながら工夫して、ね、
はい、
お過ごしだと思いますけど、何かしてるんですか？工夫は
何か、
うん、食費とかね大変だと思いますけどね
去年まではちょっと節約を頑張ってたんですけど、
うんうんうん、
なんかもう今年ってもう9月になるんですけど、うんうん、ちょっと弾けちゃって
あらちょっと贅沢な生活を今
はい、そうですね
あららら、
はい、我慢しないストレスをためない
我慢しないストレスをためない生活になって、
生活を
やっぱ気にせずにどんどん使っちゃってる。
はい。コンビニって怖いですね。
そっか。ちょっとでも安いところとかね、はい。近くにスーパーとかないんですか？
近くには大桑がありますね、
うんうんうん。
でもちょっと値段的に高かったりするものがあるので
思ってるよりね、はい、自分の予算よりも高いので。
そうですね、私は、うん、キリンドヘビーユーザーなので。
そうなんだ。じゃあちょっと安くなってるのを。
そうですね、はい、
見つけて、それで、そ、まあね、大学生ですからね、はい、佐藤さんは、いや、そういう形で工夫しながらやりくりを、
はいはい、
そうですか、ね、おしゃれもしたいところだと思うんですけどね、そのあたりどうですか？
そうですね、私は三大駅近くにある古着屋さんによく行くので
、うんうん、そうなんですね。そこで見つけて、
はい、300円
で。おー、安い。いいですね。久井さんはどう、おしゃれとかは？
あ、そうですね、私なんか 着る服も着ない服も含めて服を見るのが大好きなので、うん、もうとにかく買いたい服に向かって頑張ることはできるので、うん、とにかく暇な時間は服を見て過ごしてます。
ネットで見たり、
はい、
あ、ね、雑誌で見たりとか、
はい、
あ、そうなんですね。いろいろね、大変だと思いますけれどもね。で、今お二人は関西学院大学の、専攻しているのはどういう学科なんですか？
はい、メディア情報学科という学科なんですけど、うん、
はい、
あのメディア情報学科と都市政策学科と国際政策学科と総合政策学科の4つあるんですけど、う
ん、あ、4つあるんですね、
はい、メディア情報学科っていうのがなんか、はい、うん、私たちの抱える問題を総合的に考えて、うん、そのなんか政策だったり考えたことを映像とかメディアとして社会に発信するための知識とか技術を身につけるための学科です、
うん、そうなんですね、はい、実際ここで何か作ったりするんですか？
そうですね、うん、私たち2人が、はい、あの受けていた授業としては、うん、あのメディア演習表現っていうものがありまして、
メディア演習表現、
はい、はい、あのこれはあの6人から7人ぐらいでチームとなって、うん、あのテレビドキュメンタリー番組を制作するっていう授業になっていまして、うん、はい、もう一から自分たちで決めた題材で、うん、あの取材して、
うん、
でその映像だったりとかを編集して、で一つの作品にするっていう授業です。
そうなんですね。テーマから自分で見つけて、
はい、
あ、そうなんですね。でこう撮る時間とか決まってるんですか？
いや、もう空いた時間に、
うん、
もう好きなだけ撮っていいですし、学校からもあの好きな時間に開けて機材撮って、
あ、そうなんですね。へえ。どんな役割をお二人はされたんですか、この班では？
はい、私はサウンド担当と言って、
佐藤さん
は
サウンド担当、
はい、
効果音とかですか？
そうですね、
効果音じゃじゃーんみたいな
はい、まあ、そしあの取材の時に音頭を取るっていう作業、
う
ん、
そういうサウンドね
もありますし、はい、うん、先ほど言われたように BGM だったりとか、うん、実際にあの BGM を自分たちで、うん、あの作るっていう作業をしていた。
そうなんですね。
しました。
曲を作って、
はい、
オリジナルのじゃあ BGM を。
そうですね。
じゃあ話聞いてるときに、なんかちょっとこう、怖いようなサウンドがつけたりとか。
そうですね。はい。ちょっと暗かったりとか、明るかったり。
音で印象変わったりしますからね。
そうですね。
なんか苦労した点とかありました？
そうですね。この先ほど言ったのに加えて静音作業というものもしています。
静音作業、はい、
はい、あの音の波形を見て実際にその音の音量の大小だったりとか、うん、あとはちょっとあのリップ音が入ってしまったりとか、うん、あのいろんな環境音が入ってしまったりとか、
ノイズとかね、
そういったものをあの静音で言って、うん、あのきっちりあの同じレベルの音にするとか、うん、そういった作業をしていたんですけど、それがすごく細かくて
なるほど、
はい、
もう途中からどっちに合わせてるんだったっけとかね、
はい、
どこまで編集したかなとかね。
そうなんです。
ありますけどね。久井さんは何を担当されたんですか？
はい、私はカメラ担当でした。
カメラマン、はい、
はい、うん、私がカメラ担当だったので、うん、あの撮影場所に行ってカメラ設置して撮影したり、はい、うん、あのその撮った映像を組み立てて一つの映像として組み立てる
作業、うん、うん、編集して
編集作業をしてました。
大変だったところとかありますか？
そうですね、うん、あの自分たちが撮った映像なんですけど、うん、ブレてることとか使えない映像が多かったりして、
あらららブレるとね、
はい、
見てると酔っちゃいますからね
その間を埋めるインサートだったり、効果的にもっと感情が伝わりやすくするようなインサートを挟み込んでいく作業が結構難しかったなと思います。
そうか、それでこう素材が足りないなとかいう風にならなかったですか？
もうしょっちゅうですね
その時はあの静止画にみたいになるんですか？写真みたいな、
ね、写真をズームさせたり
いろいろじゃあ工夫しながらつないで、でこれ出来上がった作品は何分ぐらいの番組になったんですか？
そうですね、10分間っていう風に決まっていたので、
は
い、
うん、
その10分間になるべく収めるようにって形になります。
うまく収まりましたか、仕上がりは？
そうですね、
うん、無事に完成して
無事に、
はい、これはあの私たちは見ることできないんですよね？
そうですね、
ね、見たいですけどねどんな感じだったんだろうとね思いますけどね。でお二人メディア情報学科でね、今こういう形で、これはあの前期こういう形で授業があったと。
はい、
はい、後期も何かあるんですか、課題とか？
後期はそうです、あの前期の授業だったので、うん、こちらの授業は、うん、はい、まあ、この授業としては一応終わりっていう形なんですけど、はい、まあ、あの後期にも同じようにいろんな授業ある、はい、うん、あの映像に関してだったりとか、うん、メディアの、うん、あとは、うん、そうですね、社会メディア社会だったりとか、はい、そういったものもあるので、うん、また受講しようかなって、うん、
お深くなっていきますね、はい、そもそもこのメディア情報、まあ、4つある学科の中選んだ理由っていうのはお二人はどんな感じなんですか。
はい、私は小さい頃からアナウンサーになりたくて、うんうん、なんかメディアについての知識と、はい、あのその他の分野の知識もどっちも学べるっていう点で、うん、あの総合政策学部を選んだんですけど、うん、でそのやっぱりあのメディアについてをしっかり学んで、うん、アナウンサーとして頑張っていきたいなと思ったので、
うん、なるほど、はい、で今勉強してると、
はい、
そうですね、佐藤さんは。
はい、私は本当にちっちゃい頃からラジオが大好きだったので、うん、まあ、将来的にはラジオに関わる仕事がしたいなと思って1年次その考えていたので2年生からメディア情報学科選ばせてもらったんですけど、うん、はい、まあ、メディア情報学科で学んでいるうちにいろいろまた違った面のメディアっていうものも知ることができて、うん、そっちにも今興味を持っています。
お、どんなメディア。
そうですね、例えばマーケティングだったり、
マーケティング、
はい、実際にメディアを通して何か、うん、あの社会の情勢だったりを知るとか、うんうん、そういったことにも今興味を持っています。
今実際そういう形でメディアを使ってマーケティングっていうのなんかしてたりするんですかね。
そうですね、あの社会一般としては結構、うん、
ある、
はい、SNS だったりとかの流行によってそういったものを使ってあの消費者の方がどういうことを考えているのかっていうのをより汲み取りやすくなったんじゃないかなって思います。
よくこうツイッターとか見てると急にトレンドでこうわーっとこう上がってきたりするのがあるんですけど、はい、そういうのもやっぱり今こういうのがみんな注目されてるんだなっていうのは気にしたりします。
そうですね、実際にトレンド入りすることを目標に結構、うん、あのプロモーションやってらっしゃるところもあったりとか。
そうなんですか、はい、そういうの学んでるとちょっとずつ分かってくる。
はい、そうですね。
お、そうなんですね。じゃあそういうことが学べる学科ということですね、はい、久井さんも後期はやっぱりあれですか、メディアの。
そうですね、
この授業を受けて。
はい、
そうなんですね。じゃあここでですね、あの1曲リクエストをお答えして、その後はお二人の高校時代のお話をね聞いてみたいなと思いますので、まずリクエストをお答えしましょう、どなたからいきますか。
はい、私からお願いいたし、はい、お願いします、はいはい、
どんな曲を選んでたんでしょうか。
太田博美さんの木綿のハンカチーフという曲を、う
ん、なんでこの曲を選んでたんですか。
はい、あの先ほどお話ししたように、うん、私は福岡県の田川市出身なんですけど、うんうん、この曲があの故郷から、はい、上京して旅立つ曲になるんですけど、その旅立つ場所というのが私の故郷である田川市、
うん、はい、あ、そうなんですね、この曲の、はい、舞台がそうなんですか、
はい、なので、はい、本当は今日その田川に帰れる予定だったので、
う
ん、
そうでしたね、
その故郷への思いを込めてこの曲を選ばせていただきました。
そうですか、逆のパターンですけどね、はい、じゃ あのリクエストをお答えしますので、アーティスト名と曲名分かりますかね、
はい、
じゃあそれを言っていただいたら曲スタートしますので、タイトルコールをどうぞ。
はい、太田博美で木綿のハンカチーフです。
はい、スクート会員登場のコーナーをお送りしています。今日はですね、もう大学生のお二人ということで特別バージョンでお送りしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めてお名前ご紹介ください。
はい、関西学院大学総合政策学部2年の佐藤萌です。
はい、
関西学院大学2年生の久井日和です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんと久井さんです。で、お二人今ね関西学院大学2回生ということで、今は夏休み中で授業がないと。再開はいつからですか、後期は。
9月の21日です。
もうちょっとありますね、はい、あと1ヶ月ほど夏休みがあると、はいはい、これからどのような感じで夏休みは過ごされるんですか。
私はもう9月、うん、あのはどうしようかなっていう感じで。
おお、それは何。
もうあまり考えていないっていう感じで
予定が、まあ、ちょっと立てづらいですね、まだね、緊急事態宣言が出てますんでね、どっかに遊びに行くっていうのもできないし、まあ、ちょっとこのまま。
そうですね、はい、もうバイト三昧になるかなって感じです
か。久井さんは。
はい、あの福岡に本当は、うん、今日から 3、4ぐらいまで帰る予定だったんですけど、うん、ちょっといつから帰れるかわからないので、うん、それまではちょっとまだ予定が何もないですね。
早く帰れたらね、いいですけどね、はい、でそれがまあ終わったら、まあ、後期が始まるということですけどね、またあの学校の方も頑張っていただきたいですが、ここからですね、まあ、後半ということでお二人の高校時代、まあ、高校生の時ですね、よくこのコーナーでまあ皆さん部活動とかね、いろいろ聞いてるんですけど、お二人は何部で高校時代は。
はい、私たちは偶然2人とも同じ、うん、あの放送部という
。放送部だった、
はい
はい、そうお二人とも放送部で、
はい、
そうなんですね。その放送部ではどんなことをされてたんですか。
はい、あの放送部、うん、主に部門がいくつかありまして、うんうん、あの朗読部門、アナウンス部門、うんまあ、これはあの実際にこうやってお話しする声でお伝えするっていうもので、はいはい、あとはあの番組制作としてテレビドキュメンタリー、はい、テレビドラマ、テレビラジオドキュメンタリー、はい、ラジオドラマっていう風に部門が分かれていまして。
そうなんですね、
はい、
お二人ともこういう方で部門分かれてたんですか、放送部。
はい、そうですね、
実際に大会の方でこのような部門であ
るので、もう部活も部門分けて、
はいはい、
あ、そうなんですね。どんな練習とか平日部活動してたんですか。
はい、私の高校は、うん、あの分かれてはなかったので、うん、あの平日あの大会前じゃなかったら、うん、もうダラダラして楽しく発声練習だけして、
う
ん、あとは自由みたいな感じで。
いいですね、
はい、
いい部活ですね
おしゃべりして過ごしてたんですけど大会前になったら、うん、あのそれぞれしたい番組制作のところに分かれて、うんうん、それぞれ3人ずつぐらいで番組を作って、うんうん、で番組が作り終わり次第、うん、あの朗読か、うん、アナウンスのどちらかに分かれて、はい、どっちの読みも番組制作もどっちも大会にとりあえず出るみたいな感じを取ってました。
そうなんですね。この大会っていうのは NHK の。
はい、
そうですね、
はい、あの大会ですね、
はい、
これ向けて皆さんやっぱり頑張ってる。
はい、
そうなんですね。平日ということは毎日。
毎日ありました。
そうなんですね。何時間ぐらい、
学校が6時ぐらい、5時とか6時に終わってたので、はい、うん、そこから7時ぐらい。
結構遅くまでしてるんですね、まあ、1時間ぐらいは。
少なくとも1時間はしてます、
学校の授業が5時とか6時。
はい、7限ぐらいまでありました、かありました、ありました、私の学校では。佐藤さんのところは。
私は6限まで。
6限まで、はい、じゃあ何時ぐらい、5時ぐらいに終わるのかな。
そうですね、まあ、4時半以降だったと思うんですけど5時ぐらいかな、確かそれぐらいだったと思います。
やっぱりこれ日の長さとか関係あるんですかね。
どうですかね
北と南で。
いや、福岡多分特殊で、あの朝もゼロ限っていうのがあって、
ゼロ限
朝礼の前に1時間勉強、授業がありました。
朝礼前に1時間授業があるの。
普通に授業が。
学校何時からスタート、
はい、7時半。
7時半
ですね。7時半にもう
ゼロ限がスタート。
ゼロ限スタートです
そうなんですね、はい、私の高校はあれですよ、8時半か9時ぐらいでしたから
私もそうですね、
なんかこの授業ってそんなイメージですけど、福岡それとも久井さんの高校がそういう形なのかな。
いや、熊本の子もゼロ限はあったって言ってたので、うん、九州は結構ゼロ限ある
そうなんですね、知らなかった。じゃあゼロ限終わって、はい、朝礼があって、
はい、
1限目。
1限目です。
で7限まであるの。
7限まで。週3が7限で、あと2回は6限までだったと思います。
お腹空かなかったですか。
いや、めちゃくちゃ売店で揚げ物買って食べてました。
そうですか。佐藤さんの学校はどう、売店とかそういうのは充実してました。
私の売店はそうですね、パンばかりしかなかったので。
あ、そうなんですね。なんか海鮮とか並んでそうなイメージ、はい、北海道の学校校ってカニとかこうイクラとか。
もうそんな、
ないの。
普通の高校ですね
そうなんだ。その平日はどんな感じで部活動してたんですか、佐藤さんの時は。
そうですね、私も放課後に、うん、あの 2,3 時間ですかね、
うん、
あの、まあ、平日普通に大会前、うん、 以外は本当にゴロゴロして、
うん、そんなもんなんですかね、はい、は
い、なんですけど大会前になると、うん、私の学校では一人一人に部門、うん、一部門っていう形になっていたので、うん、はい、あの朗読の人は朗読で派生練習したり、うん、はい、あとは結構ランニングとか筋トレをしたりとか、
うん、意外と体育会系の練習メニューで、
はい、してみていましたね。
おお、そうなんですね、
はい、で私は番組制作だったので、うん、まあ、実際に取材に行き始めたりとか、うん、あとは編集をしたりとかって感じでしたね、うん、
これ
は
一人で行ってたの？
そうですね、あの私の学校が、うん、あのほとんど朗読アナウンスが多くて、うん、というのも朗読で結構全国に行ったりっていうことがあったりした学校だったので、結構朗読に力を入れてたんですけど、うん、もう私は番組が作りたいというのが入っているので、
なるほど、
はい、
そうか、
なのであの番組制作っていうのが一人しかいなくてですね、うん、
じゃあ全部一人で、はい、取材も編集も全部一人で、
はい、そうですね、
そうですか、でもまあ基本みたいなもんですけどね、取材のね、はい、どんな取材してたんですかその時は。
そうですね、うん、あの実際に NHK の番組を、うん、NHK の大会に応募するものっていうのは、うん、結構地域のことについてっていうのを題材とするものが結構多くて、私も北海道だったので、はい、そのアイヌの方のところに取材に行ったりとか、うん、実際にそういったお祭りをやっているところに取材行ったりとか、うん、そういったことをやってましたね。
あ、そうなんですね、はい、お話とかうまく聞けましたか？
いや、最初の方は本当に、うん、あのどうお話を聞いていいかっていうのがすごくわからなくて、
だって一人ですもんね、はい、先生が一緒に来てくれるとかはなかったですか？
そうですね、先生一緒に来てくれるんですけど、うん、大体まあ後ろで見ているって形なので
アポ取りとかは自分で？
そうですね、あの、まあ、先生がやってくださることもあるんですけど、うん、まあ、2人でやってるって、うん、
手分けしたり、
はい、
あ、もう本当に普通にあの番組制作の現場ですねそれね、
はい、
そうなんですね。お二人がこの放送部入るきっかけっていうの何かあったんですか？
はい、うん、私被災は中学の時に管弦楽部っていうオーケストラ部みたいな感じのところでアナウンス係をしたことがきっかけで、うんうん、なんかもっと本格的に言葉で伝えるっていうことをしてみたいなと思いました、うん、で今はアナウンサーになりたいと思ってるんですけど、うんうん、当時はそんなことできるわけないと思ってたので、うん、高校で放送部に入ることが、はい、なんかナレーションとかができる最後のチャンスだと思ってた、うん、あ、
そうなんですね。じゃあ、はい、中学校の時にアナウンスしなかったら今ここにいないかもしれませんね。
そうです ね、
ね、すごい巡り合わせですね。佐藤さんはどういうきっかけで？
はい、私佐藤の場合はですね、うん、あの中学校時代に割と強い吹奏楽に所属していて、
同じく、
はい、はい、で土日返上で結構毎日きつい練習だったりとかっていうので大変だったので、はい、うん、まあ、高校は何か違うこと、新しいこと始めてみたいって思っていて、ね、それプラス、うん、その時すごくラジオにハマっていて、うん、あの実際に、うん、あのいろいろ番組を聞いていて、うん、で特に好きだったのが NHK で、うん、あのラジオドラマの番組をやられてるんですけど、うん、そのラジオドラマを聞いて、うん、私もラジオドラマ作ってみたいって思って入ったって形
ですね。
実際にはラジオドラマ自分で脚本するのが難しくて、うん、ラジオドキュメントになってしまったんですけど、うん、でもきっかけはそうでしたね。
あ、そうなんですね。これ地元で人気の放送局とかあるんですか？ラジオ局九州被災さんのところはラジオは人気の放送局ってありました？
人気の放送局、
うん、あまり聞いてない。電波は入ってたの？
電波は入ってたんだと思うんですけど、コミュニティ FM みたいなものはなくて、私があの、うん、高校卒業した後に、うん、その地元の放送局というのは、うん、私が卒業した後にできて、その放送部が今関わったりしてるみたいです。
じゃあ地元の放送局に高校が、はい、放送部が、はい、同じようにこんな感じで、
はい、
なんかキー局とかね、大きな放送局あると思うんですけど、はい、あまり聞いて
すみません。
佐藤さんは北海道ですけど、はい、人気の放送局とかありました？大きい局。
北海道はやっぱり大きいので、うん、エアー G っていうもの、
エアー G、
はい、
はい、
とノース FM、
ノース FM
確かそんな名前だったと思うんですけど、があって、うん、 まあ、私は主にエア G を聞いていたんですけど。
どんな番組が多かったんですか、エア G は。
そうですね、まあ、普通に地元の方との、うん、番組だったりとか、うん、あとはそうですね、結構北海道って大きいので、うん、そういった意味で結構有名な方が実際に
ゲストで来たりとか、
はい、いらっしゃったりもしてました。
そうなんですね、はい、いろいろ地域によって違いますね、はい、この、まあ、高校時代ね、放送部だったということですけど、何か学んだこととかありますか、放送部で。
はい、私被災は主に朗読を中心にしてた部分があって、でその朗読を通してなんか登場人物だったり描写だったりをなんか時代背景やなんか人物の心情から読み解いて言葉に感情を乗せることの面白さを知りました。またなんか聞き手がリアルな状況を想像できて思いを馳せることができるっていうのが、聞き手に真実を伝えて正しい情報を伝えるっていうことの、第一歩だなって、う
ん、すごいですね。なんか私も勉強になりました今ね。佐藤さんいかがですか。
はい、私佐藤はですね、番組のその制作の時に取材をたくさんさせていただいたんですけど、まあ、そういった中で絶対に学校では出会わないような方、まあ、もちろん先ほど言ったようなアイヌの方だったりとか、また地域の祭りをやられてる方だったりとか、本当にいろんな方にお話を聞くことで、まあ、新たな価値観っていうものを知って、まあ、自分がこんなに凝り固まった考えしていたのかっていうのに気づかされましたね。
あ、そうなんですね。
はい、
なんか2人ともすごいですね。ということでね、放送部の、ね、活動も振り返っていただきましたけれども、今後のお二人、まあ、こう夢といいますか展望といいますか何かありますか。久井さんどうですか。
はい、私はやっぱり将来はアナウンサーになりたいと思っています、うんうん、で放送部での活動とか、感覚での映像制作の授業の中で、ドキュメンタリーとかの映像の一つ一つのインタビューに作り手の意図やだったりとか思いが入っているというのを改めて感じました、はい、その制作意図を読み取りながら番組に溶け込んで、いい意味で目立たないアナウンサーになりたいなというのが目標です、はい、そしてなんかいろんな分野に、知識を広げていって、情報を多角的に捉えて自分の意見として伝えられる人になりたいなと、
そうなんですね。じゃあ現場に取材に行ったりとか、はい、そういうこともしながらやっぱりテレビの方で、
はい、そうですね、
地元で九州で
九州がいいです。あ、
そうですか、ぜひ頑張って。
ありがとうございます、ね、はい、
じゃあ佐藤さんいかがですか。
はい、私はそのメディア情報学科に入って、そのメディアを活用して、この人はどうしてこれを買ったのかといったような、まあ、その人の消費者の行動だったりとか、そういったものを考えるっていうことに興味があるので、まあ、そういったマーケティングだったりとか市場調査ってものにこれから学んでいきたいなっていうふうに思ってます。
なるほど、
はい、まあ、一方でその多くの方とお話しするのも好きだったりとか、まあ、その人がどういう考えなのかっていうのをすごく、知ることが好きなので、まあ、こういった機会をいただいて、ラジオでお話ししたりとか、まあ、取材とかっていうことをしていった、いきたいなっていうふうに思っています。
そうなんですね、ぜひ将来ね。じゃあ将来はこうマーケティングとかあるし、まあ、これ制作の方も興味あるし、はい、まだ考え中で。
そうですね、
頑張ってくださいね。
ありがとうございます、はい、
ということで今日はねお二人にお話をお聞きしましたけども、実はお二人はハニー FM もね何度か登場してもらってるんですね、実はね、はい、で今週佐藤さんが、
はい、
出てくれるということで、
はい、
金曜日ですね、はいはい、お昼の11時からですけども、今回こうテーマとか決まってるんですか。
そうですね、今回は8月の10日頃から25日頃まで、帰省をしていたので、そこでの話をできればなっていうふうに思ってます。そうなんですね、
北海道の、地元は何市でしたっけ。
釧路市です。
釧路市です、はい、釧路市のお話が出てくる。
はい、また実際に家族で、ちょっと車だけなので旅行に行って、知床の方に行ってきたので、
はい、
そちらの知床は自然文化遺産、世界遺産だったと思うので、そちらの方の、音声をちょっと撮ってきたりもしたので、
そういう知床の音を撮ってくれた。
はい、
どんな音が鳴るんでしょうね。なんか熊とか結構 出てきたりとかってニュースで。
そうですね、結構危険な、
聞きましたけど、はい、熊はいましたか。
いなかったんですけど、うん、
なるほど。
よかったんですけど、うん、結構ヒグマ注意っていうのはいっぱいありました。
あ、看板にね、はい、釧路はクマ出るの。
釧路も結構出たりしますね。
あ、そうなんですね。じゃあクマは身近な。
そうですね、身近であってほしくないんですけど、
ね、そうですよね。だって小学校で習うんでしょ、クマはこう危険だから、こう危ないから。
そうですね、
授業で。
はい、まあ、みんな結構鈴を持って。
あ、そうなんですね。
あの山の中に行くときは結構鈴持って行きなさいっていうふうには言われて。
そうか、九州は熊出るの。
いると思うんですけど、
あまり聞かない。
そんなに聞かないですね。
そうなんですね、はい。まあ、地域によっていろいろね。そうですか。じゃあその釧路の話、知床の話が今週出るということで、
はい、
こちらもぜひ皆さんね、お聞き楽しみにお待ちいただきたいと思います。では最後にですね、リクエストナンバーお答えしたいと思いますけれども、次はどの曲いきますか。
はい、私はキリンジさん の、うん、あの千年期末に降る雪はという曲でお願いしたいと思います、はい。
じゃあこの曲をラストナンバーで聴きながらお別れとなるんですけども、なんでこの曲を選んでくれたんでしょうか。
はい、これは私が高校時代に、うん、あのラジオにハマっていたっていうふうに言っていたんですけど、うん、はい、そのハマっていた番組で、うん、星野源のオールナイトニッポンっていうものがあって、うん、すごく私はそれが大好きで聴いていたんですけど、うん、はい、その星野源さんが、うん、あのラジオの中で歌っていて、うん、すごく好きになった曲です。
そうなんですね、はい、ラジオで出会った一曲ということで、はい、じゃあ改めて曲のアーティスト名と曲のタイトル、最後にお願いしたいと思います。
はい、ヒリンジさんで千年期末に降る雪は。
はい、ということで今日のサウンド5は、関西学院大学に通っている、久井さんと佐藤さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。